ヨハネによる福音書の5章の後半ですね、19節からやっていきます。午後からいらした方はぜひですね、帰って、まあ、夜に、アップされると思いますけれども、1節から18節までをですね、お聞きになってください。その続きで、まあ、今日は、午前中に、それをする、午前中にそれをして、そして、後半します。そして後半の後に今日は最後に聖餐に預かりますので、まあ、聞きながら御言葉を聞きながらですね、そして、聖霊の、からの御声をですね、ぜひ聞いて、そしてそれに応答してイエス様の、裂かれた肉と、血に預かっていただけたらなと思います。で、ユダヤ人たちがイエス様が安息日に人を癒し荷物を運ばせた、この床を運ばせたということで迫害を始めたんですが、その迫害は安息日の解釈だけではなかった。イエス様が5章の17節で、私の父は今に至るまで働いておられます、それで私も働いているのですと言われたこと、つまり、全能の神、天と地を作られた神を父と言って話すことによって、ご自身と神を同等にした、一つにしたということに対して冒涜であると考えたわけなんです。でイエス様はこれからユダヤ人の指導者たちにご自身がいかに神と同等なのかを見ていきます。そして、むしろ彼らの方が、裁かれ、このままだと裁かれてしまうよという警告まで、このイエス様が、このお語りになっていきます。でこの5章の後半というのは非常に何ていうのかな、分かりづらいようで、実は、とても大事な箇所ですね。この三位一体の神の中でどのような関係を父と子が持っているかということを、まあ、この5章は非常に詳しくイエス様ご自身がお語りになっている、非常に貴重な、この、まあ、言葉ですね、箇所です。でそこから私たちが、その三位一体の神との交わりの中に入れられた私たちがイエス様に会ってどのように関係を持っていけばいいかを推し量ることができますですね。では19節、イエスは彼らに答えて言われた、誠に誠にあなた方に言います、子は父がしておられることを見て行う以外は自分から何も行うことはできません、すべて父がなさることを子も同様に行うのです、それは父が子を愛しご自分がすることをすべて子にお示しになるからですということで、私たちはね、この三位一体というふうに一つであるということを、このいつも話しているんですが、じゃあ何をもって一つになっているのかというと、父と子の関係が確立していることにおいて一つになっているわけなんです。ですからよく考える、私たちの今ね、父と母子の関係だとね、あんまりわからないと思うけど、子って何で呼ばれるのかっていうことを素直に考えてみてください。これが父と母を敬えっていうこともありますね、従いなさいっていうこともあります。子というのは従う存在なんですね、ですね、従順になるということだから子と呼ばれますですね。聖書のいろんなところで、この従うという時にあなた方は何々の子になりなさいっていうね、例えば光の子供になりなさいとか、あなたはサラの子供になる、サラに習うものになったら、ちょっと女性たちに言ってるんですよ、サラの子になるっていう、そういうふうに従うとか習うとか、そういう時に使っていくわけですね。例えばあと私たちキリスト者に対してパウロはこう言ってますね、エペソの5章の1節に、ですから愛されている子供らしく神に習うものになりなさいと。でこのようにして子というものがある。でですね、この従順というのは、今度は父親はですね、何をするかって言ったら愛するんですよ。ここで父がこう愛してあるでしょ。従順になるっていう時に何か、このなんていうの、怖い親父になんか恐怖から従っていくっていうものでは全然なくて、むしろこよなく愛されているという安心感があるから、だからあらゆることにおいて従うことが まあ、できるわけなんですね。まあ、ある韓国の人から、この聞きました。その脱北者の、この子供をですね、この養子縁組に取ったんですね。そしたら、もうすごい年、その年よりも2歳ぐらい、あれかな、少ない学年に入ったのかで、全然、本当基本的なことさえ学習できないんですよ。で、それで困ったなっていう感じだったんですけど、なんか、ある時に急に変わったんですね。急に習うことができるようになりました。で、これは、親子の関係を結ぶことができて、いわゆる愛されてるってことですね。それで何か言われたことっていうのを従うことができるわけなんですよ。だから親子、父と子の関係でのこれ愛されてるわけです、父から。そして子はもうお父さんの言うことを聞くわけなんですよ。習っていく、従っていくという。だからイエス様と父なる神との関係には、この父から愛されているっていうことがあり、そして父が言われることを、その以外は何もしないと、もう 父が言われていることだけを行っていくという関係の中にある。で、父は愛してるから、ご自分がすることを全て子にお示しになると、こういうふうに言ってますね。神様に選ばれているしもべで、神から愛されている人っていうのをこう示されていくんですね。例えばアブラハムが、このソドムとゴムラに対してこの行うことをですね、主の使いから、こういわ、あなたに隠しておくことができようかって、神の友だとね、呼ばれてますけれども、モーセも顔と顔を合わせてね、この話して、そして神の栄光の後ろ姿を、この見させられたとか、ダビデも愛された人だけども、将来に至るまでの幻を示されて、ダニエルがすごいですね、世の終わりまで至る、この、戦ですね、ハルマゲドンに至るまでのこれ戦を示されるんですけれども、その時にね、示される前に、特別に愛されてる人って書いてあるんです。特別に愛されてる。愛されてるものには、この神は、この、父として、お示しになるんですね。で、イエス様はその示されてる、父から示されてる。その中で、この、いろんなことを行っていってるわけですよ。で、20節の後半ですね。また、これよりも大きな技を子にお示しになるので、あなた方は驚くことになります。父が死人をよみがえらせ、命を与えられるように、子もまた与えたいと思う者に、命を与えますと。で、これよりもっていうのは何かって言ったら、38年間経つことのできなかった病人を立ち上がらせたというよりも、大きな技を子にお示しになるから、驚くことになるよと。何かと言ったら、この立つっていう、この立ち上がるということ以上に、死んでるのに生き返らせるということを行うよと。で、それが、書いてありますね。この父が死人を蘇らせ命を与えるように、子もまた与えたいと思うものに命を与えるっていうんですよ、ね。死んでるのに命を与えるなんてもう、日本語で神業ってあるけど、神業でしょ神にしかできないことでしょ。で、子がそれを行うって言ってんですよ。で、それは父が示されたことなんですね。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるためです。子を敬わない者は父、子を使わされた父をも敬いませんということですが、裁くということもね、実は神のみが本来できることですね。私たちは裁判所がありますけれども、人のね、命のを殺すことも生かすこともできるっていう権限が与えられているという意味で、これはもう神から委ねられるしかできないこと、そして神のみが正しい裁きをおできになるということなんですね。で、その裁きを子が行うと、まあ、いうことなんですよ。で、これが任せるっていうことが、委ねるっていう言葉が書いてありますけど、これちょうどですね、ダビデが息子ソロモンに、まあ、任せたのと似てますね。ダビデに歯向かった人たちがこう何人かいたじゃないですか。で、自分は晩年だったんです。で、彼らをどうやって裁くかってことを、まあ、ダビデをしてですね、わからなかったけど、ソロモンはやっぱり若い時からかなり、こう、知恵があったんでしょうね。お前ならできるよと。 で、これも公正に、ね、こうなんか、復讐心とかそういうものじゃなくて、公正に裁くことができるよっていうことで、息子に任せましたが、そういう感じで、この子が、この王子って言ってもいいかな、この裁くことを任せられると。で、それでどうなっていくと、裁くことができるようになったら敬われますよね。今度ね、ソロモンが敬われていくようになりました。それと同じようにイエス様もこの裁くことによって、この敬われるようになっていくわけなんですね。だから人たちはですね、神の皆を崇めるだけでなくて、イエス様の皆が崇められるって話をしました。そうですね。例えば、ペテロは、この方ってイエス・キリスト以外には誰によって救い、誰によっても救いはありません。天の下でこの皆の丘に私たちが救われるべきなは人間に与えられていないからですと言いました。で、パウロもですね、こう言いました。アテネにおいて。なぜなら神は日を定めて、お立てになった一人の方、イエスのことにより、イエスのことっていうのはあれだ、括弧書きだ。一人の人により、義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中で蘇らせて、その確証を全ての人にお渡りになったのですと。これ、イエス様の名が、崇められるようになる。なぜかしたらイエス様が裁かれるから。イエス様が裁き主だから。この裁きが委ねられているから、ということで、敬われるようになっていくよということなんですね。そして24節、誠に誠にあなた方に告げ言います。私の言葉を聞いて、私を使わされた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っています。はい、これ大事ですね。これ続きなんですよね。今、イエス様がすべて裁く権威が与えられた。そのイエス様が、実は救うために来たんです。人を。裁きに遭うことがないように、永遠の命を持つことができるように来られたわけなんです。そしてイエス様の言葉を聞く者が、そしてイエス様を信じる者が永遠の命を持つということですね。で、ここの箇所ですね、この5章の24節の箇所は、しばしば私が新しく信仰を持った人にお見せする御言葉ですね。で、なぜかというと、イエス様を信じて救われたはずなのに、だから自信がなくなってくるんですね。で、自分は救われたのか、あるいは救いを失ってしまったのかみたいな不安が出てくるわけですが、ここを読んだらもうこれほど明確にイエス様がおっしゃっている箇所はないわけなんですね。この使わされた方を信じる者は永遠の命を持つとはっきり言ってますよね。それで、それだけじゃなくて、裁きに合わないと、死から命に移ってると、このように言っていますですね。この死っていうのは霊的な死の話です。実際にこの肉体が死っていうこと、ここではね、ことよりもこの霊的に死んでる。で、この話はね、エペソの2章に書いてますけど、さてあなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでましたと。罪の中に死んでたよ、かつてはって。で、その時に別にこうやって死んでたわけじゃないでしょ。もちろん生きてますよ、肉体は。罪の中に死んでたと。神から離れてたっていうことですね。で、そこから命っていうのは神によって生かされた、霊的に生きているっていうことです。で、誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きます。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。この声を聞く時が来ると。イエス様、どうですか？ヤイロの娘を死者の中から、死んでいたのによみがえらせました。ラザロもそうですね。ラザロよ、出てきなさいと叫びましたが、そうしたら出てきました。で、なんでそういうのできたかって言ったら、父が命を持っているように子にも命が与えられて、そして 蘇らせたと。命というのも神のものです。そうですね、皆さん、命作れますか。いや作れるよ、クローンってあるじゃないですかとかってね、いうはあのもう今はねそういう時代になってるから、もう神なんて言うんじゃなくて人間が神になれるよみたいなね、あちょっと読まなきゃいけないなって本が今思い出したな。ホモデウスっていうね、あの有名な、読んだことある人います？おいないか。あれ超有名ですよね。読まなきゃいけないなと思って読んでないんですけれども、まあなんかそういうなんかそれっぽいなんか話が書いてあるんですね。デウスっていうのはあのほら神だから、ホモっていうのはあの人間でしょ。だけどもクローンだってできないんですよ。あれ発見しただけで、発見しただけで命はもう生み出せないですよ。これ神の領域なんですが、イエス様がその命を与えるということを行われるということは、つまりはイエス様が神と一つであるということですですね。で27節、また父は裁きを行う権威を子に与えてくださいました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞く時が来るのです。その時善を行った者はよみがえって命を受けるために、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるために出てきます。はい、ここでさっきからねイエス様は裁きの権威が委ねられたって話したでしょ。今度はイエス様が死んでいるのによみがえらせるっていう力を持っているって話があったでしょ。でこれを、合体するんですよ。パンとふっと、なんか昔あったよね、なんかあのペンとパンとごめんなくだらない話ふっとかってやって、で裁く時にですね、まあこういう言い方したら面白いかな。いや俺はもうあの死ぬからね、だからもうあの墓場に持ってって、悪事も全部墓場に持ってったから、大丈夫だよってね思うかもしれないけど、神は絶対に全員をよみがえらせるんですよ。でその権威が与えられてるんです。よみがえらせてどうするかっつったら、イエス様の前 で父なる神の前でイエス様の名によって裁くんですよ。でこの時は来ると。でここの場合はあの霊の命っていうよりも体の方の命ですね。でこれが、この最後にこのよみがえらせて、そして善を行う者は命を得て、悪を行う者は裁きを受けると。でここで27節には、人の子だからですっていうの書いてます。でここユダヤ人の指導者が聞いたらすぐに合点がいくんです。ダニエル書の7章でキリストのこと、メシアのことを表したんですね。人の子のような方が天の雲と共に来られたと。そしてね、この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族、諸国民、諸国の者たちは皆この方に仕えることになったと。で、その主権は永遠の主権で過ぎることがなく、その国は滅びることはないって書いてある。だから、人の子って言った時には、神、父、あの、父なる神から権威が与えられて、すべての国々を裁く王になるっていう意味があるんですよ。ですか？そして、それだけじゃなくて、12章の2節には、このキリストが来られた時にメシアが来られた後に、塵の大地の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます、ある者は永遠の命に、ある者は地獄と永遠の嫌悪にって書いてます。これだから滅びるか命かっていうね、これ蘇った後にそれを行ってキリストによって裁かれるっていうのがこれダニエル書に書いてあるんですよ。ところで皆さん、ダニエル書あんまり身近じゃないですよね。で特に他の教会からいらした方でダニエル書から説教を受けたこと、説教を聞いたことある人手を挙げてください。ないですね。新約の時代に生きてた人には非常に身近な本でしたですね。非常に身近な本です。だからあれですよ、勉強する必要ありますけどねで30節です。私は自分から何も行うことができません。ただ聞いた通りに裁きます。そして私の裁きは正しいのです。私は自分の意思ではなく私を使わされた方の御心を求めるからですと。ここでイエス様は、このなんていうのかな、謙遜になっているっていうよりもなんていうのかな、こう一致してるんですよね。いいですか。 父から全てのものが与えられているってさっきからずっと言ってるけれども、それは何でかって言ったら、父から聞いた通りに裁いてるからです。で、裁きは正しいって言ってなんか高慢に聞こえるけど、全くそんなことじゃない。それは使わされたことの御心を求めているからだっていうのは、それはそうですよね。使わされた父神の御心なんだから絶対に正しいんですよ。で、この関係で一つにされてるんです。で、ここから私たちがね、学ぶことができるのは、私たちも神から一人一人に権威が与えられています。パウロはこのなんか分裂を引き起こすような人が教会に入ってきた時に、もう本当にそれでもね大丈夫だよとね、そういう人から遠ざかりなさいと言って、そしてあなた方の足でサタンを踏みつけることになるって書いてあるんだ。それを大きな権威が与えられるようになると。で、それは何かって言ったら、それは神の権威の中にいたら、それは正しいんだから。自分じゃないんですよ。自分じゃなくて、むしろ自分が何かを行ったらやばいんですよ。じゃなくて、神が言われていることだけを行っていくというですね。この前の奉仕者の心得の学びでも話しましたけれども、平日のですね。自分じゃなくて神に言われたことだけを、だけというか言われたことを行っていけば、そのやってることは正しいんですよ。それは何でかというと、自分の権威じゃなくて神の権威だからなんですね。で、ここまでイエス様大胆に蘇らせるとか裁きの座につくっていうことを言われたわけですね。これは大それたことです。証拠がなければまずいですということで、イエス様は次に、今私が言ったことは証言があるのだよっていうことをお語りになり始めます。30節、もし私自身について証しをするのが私だけなら、私の証言は真実ではありません。私については他にも証しする方がおられます。そしてその方が私について証言が真実であることを私は知っていますと。C.S. ルイスというですね、イギリスの小説家ですが、ナルニア王国を小説でもいいですね、あと映画でもいいですけど、見たことある人、読んだことある人、はい、ありがとうございます。おー、たくさんいますね。で、彼は無神論者だったんですね、最初ね。それから信仰を持ったんですけど、だから非常にその信じてない人の気持ちがよくわかる人ですね。で、そこでじゃあどうして信じてるのかということで、イエス様のことについてこう言いました。彼は嘘つきか精神異常者か、もしくは主である。尊敬すべき偉大な教師指導者という中途半端な評価ができないってことです。ニコデモがそういうつもりで来たんですよね。あなたは神から来られた教師であることを私たちは知っていますと。神から来られた方でなければ、これらのことをすることはできないって言って、尊敬してきたら、イエス様にきっぱりと、あなたは新しく生まれなかったら神の国に入ることはできないと言われたわけですね。そしてその時に、人の子によって永遠の命を持つって、私によって永遠の命を持つって言ってるんですよ。過激だよ、やばいよ。私が、私信じておいて、そしたら死んでも生きるから僕言ったらやばいでしょ僕ね。え、僕信じたらね、なんか金どっかり儲かるよって詐欺みたいなこと言ってもね、それもやばいけど、今の話ってさ、その詐欺どころじゃないよね。気狂ってるか、超大嘘つきか、大ボラ吹きか、世界一の、それか本当なのかっていう話なんです。なので、この自分だけが話してたら、それは真実ではなくて、他にも証言する人がいるという話なんですね。で、イエスはもちろんその自分の証言は正しいことをご存知なんですけれども、律法の中にもですね、これとてもユダヤ人は大事にしますけれども、証言、証人が必要なんだから、新命記に 19章の15節に2人か3人の証人がいて、それ事実と確認されるって話があって、いつも証言というのはすごい大事なんですね。でキリスト教というのは盲目になって信じなさいってことを教えないんです。で興味深いのはですね、イスラム教と比べるとすごく面白いんですけれども、イスラム教はもともとのイスラムというのは服従っていう意味、ね、なんだけど、神に従えと、アッラーに従ってムハンマドが預言者であることを告白しなさいって言ったら、もうその場でムスリムなんです。で気をつけてくださいよ、だからムスリムの人が来てくれてね、ちょっとこれ唱えてみてって言ってね、こう唱えたら、唱えてね、ムスリムになっちゃうの。で気をつけ、本当に気をつけてくださいよ。でコーランの中では帰郷すると死刑です。うん、だから気をつけてください。なんだこれ読めばいいんだってじゃないですからね。彼らの信仰体系の中でそうなってますから、ですか。あ、だからクリスチャンになる人ってね、イスラムの国の中で命がけなんですよね。非常に命がけです。で、まあそれはちょっとずれましたけれども、何言いたいかっていうと、もう神の言葉なんだからコーランはと、信じなさいってこうなるわけなんです。でもキリスト教はね。頭使えと、使っていいんだっていうのね、よく考えていいんだと、いやむしろ考えなさいと。で確かにこの方が救い主で神の子であることを信じることができる十分な根拠があるから、よく考えなさいっていうことなんですよ。でこれがキリスト教の信仰です。33節、あなた方はヨハネのところに人を使わしました。そして彼は真理について明かしました。私は人からの証を受けませんが、あなた方が救われるためにこれらのことを言うのです。ヨハネは燃えて輝く灯火であり、あなた方はしばらくの間その光の中で大いに喜ぼうとしましたと。第一に挙げた証言はバプテスマのヨハネなんですね。これちょっと私たちにはねインパクトがないんですけども、でも福音書のすべてがね、これね本当にねいつも悩んだんですよ。福音書ってなんでこれ全部ヨハネの話してんのかな、最初にってバクテス。でそれだけ大事なんですよね。まずマラキ書に書いてある予言、イザヤ書に書いてある予言、メシアが来られる前に先駆者がいるって話なんですよ。その整える人がいるって言うんです。でこの予言を成就する人が必要で、そしてもうこのバプテスマのヨハネはもうお墨付きぐらい人々の中でモーセと同じようにして、この彼は神から来た預言者だっていうのを知ってたんです。でこのここにいる指導者でさえもがね、この一部はバプテスマを受けようとさえしたんですよね。マタイによる福音書を見ると、ですね、それでマタイの福音書3章の7節を見ると、このサドカイ派とパリサイ派の人たちがヨハネ、バプテスマのヨハネからバプテスマを受けようとしていて、それでマムシの子らとかって言われちゃうんですけれども、そういうふうに彼らはしばらくの間大いに喜ぼうとしてた。だからバプテスマのヨハネを受け入れるっていうことはもうちょっとしてたんですね。でもそのヨハネがイエスを、神の子、イエスを、神の子羊、つまりキリストだと証言してたんだから。だから、ワンセットなんですよ。ワンセット。なんか僕にもない、なんかこう、ワンセットになって、こっちだけ欲しいんだけど、なんか余計なのがこっちついてきちゃったとかさ。なんかこれちょっとえぐいっていうか、なんかすごく人間的な話するけど、なんかね、付き合い始めた女の人がいてね、おー、いいな、いいな、とかって思ったらさ、結婚してくれないっすか、結婚してくれないとかなんだかって言ってね、私は実は子持ちだったってね、とかってなる。これちょっとドラマあるじゃない。ね。で、そういう、ドラマとか実際にもあるじゃない、それ。で、そういう感じ、だから、彼らがもう、ヨハネを預言者と認めちゃったら、イエス様はついてきちゃうんですよ。うん。なので、これかなり強力な根拠なんですね。証言なんですよ。で、次に36節。しかし、私にはヨハネの証よりも優れた証があります。ヨハネよりもすごいって。私が成し遂げるようにと父が与えてくださった技が、すなわち私が行っている技そのものが私について父が私を使わされたことを証ししているんだと。イエス様が行われていることが、もう、父 と私が同一っていうか一つであることを示しているんだということです。これが印として、カナの婚礼ではそうですよね。水をぶどう酒に変える、これは創造主でなければできない。そして今度は王室の役人の子供です、息子ですね。あれは言葉によって癒した。だから言葉によって、この支配をしていく、この創造をしていく、癒しを行っていくっていう、この父なる神様のね、働きと同じ働きをイエス様が行われて、で、先ほどはベテスダで38年間歩けなかった病人が歩く、これ神の技でですね。で、これを続けて彼らは見ていくことになって、で、それで、生まれつきの盲人の話の後にですね、奇跡の後に、こう問題が起こって、それで、言い争いになったんですよ。その時にイエス様がおっしゃいました。ヨハネの10章の37節からですが、もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じてはなりません。しかし行っているのなら、たとえ私が信じられなくても、私の技を信じなさい。それは父が私におられ、私も父にいることをあなた方が知り、また深く理解するようになるためですと。ですか、ここも同じなんですよ。技を信じたら、ね、そのイエス様が行われたことがその通りだと信じたら、パッケージで、またこれパッケージなんですよ。もうイエス様が父の中におられるっていうことが認めざるを得ないんですよ。で、イエス様のうちに父がおられて、父が私のうちにおられる、まあ、つまり一つ一つになってるってことですね。ということがもう、パッケージになって、いるということなんですね。で、ここからですね、私たちは、この伝道ということも本当に考えていくことができるわけですね。伝道というと、もう本当に、パッパッパーとね、この、あなたは罪人、イエス様は十字架にかかった、はい、3日目によみがえった、イエス様は主と信じますか、はい、はい、はい、もうクリスチャン。な、単純ですけど、でも福音書見るとね、今私が信じられなかったら私の技を信じなさいと。技があるんですね。行いがあるんですよ。実態があるんですよ。その実態がある中で、それを本当そうだなって思ってしまったら、もうイエス様は主っていうのが見えてくるんですよ。ですね。つまり技による伝道。そしてイエス様が、あなた方は聖霊が下ったら力を受けると。そしたら私の証人になるって言ってね。そして人たちが行ったのはこの技ですね。このいろんな印とか不思議とかあって、そして、それを通して、あ、確かにイエスが主であるっていうことを、この彼らは知っていくわけですね。そしてそれによって罪からの救い、罪の許しを宣言していく。先、午前中にも話しましたが、中風ですね、中風は患う人は、本当は治してほしいと思ったのに、最初に言われたのは罪が許された。でもその罪が許されたという権威があるんだということを起き上がらせることによって示したわけなんですね。なので、行いですね、行い。まあ、セールスマンでね、こうパッパッパッこう信じてください、じゃあ今申し込まなきゃダメだよとかっていう、そういうあれじゃなくて、サンプル使ってみませんかとかね、この4ヶ月みたいなね。そしたら、あ、これすごい、やっぱいいじゃんっつって。まあこういう、なんか嫌だね、今ちょっとね、話し方がなんかイエス様がなんか商品みたいで申し訳ありません。でも分かりますよね。先ほどイスラムの話をしましたけれども、ムスリムの人が今イエス様を爆発的に信じてるんですね。迫害の中にあっても、一番中東で、一番有名なところはイランです。ですね。もう信じられない。あとはアジアはどこか知ってますか？アジアで一番爆発的なところですか？中国ですね。中国、そしてイラン、これも教会史の中で、もし現在進行形の教会史ですよ。一番多いです。スピードも多い。で、そこにいる宣教師の人の話聞くと、当たり前のように2つ出てくるのは、まず夢と幻です。で、イスラム教の中で夢を見るっていうのは当たり前なんです。ガブリエルが出てくるとかいろいろ。だから夢を見るとか、そこでイエス様に出会ったりとか、聖書が見えてきたとか、なんだかって言って、もう来た時には信仰を持ってるみたいな。 まあ、でもうちの教会もなんかロゴスミニストリー聞いて、あ、それでなんかあの信じる準備できてるみたいな。それが夢みたいなもんですよ。夢。うん。で、もう一つはですね、愛の恋です。文句なしで愛の恋です。アッラーは愛じゃないから。で、クリスチャンの、これもう言うんじゃなくても行いで、もうこいつら違うと。分かったら本気になります。で、この二つ、大体この二つですね。でもね、これ日本人もそうだと思いません？日本人もそうですよ。あ、この人なんか違うって。イエスってなんかわけのわからない。なんかもうやな、じゃない。日本人。でも行いをごまかせないね。行いは。で、それを受け入れちゃうと、でもこの人熱心にイエスイエスって言ってるよなって。でイエスってもしかしたらってこうなるわけですよ。ですね。で、これが行いによる証で、次に37節。また私を使わされた父ご自身が私について証をしてくださいました。あなた方は、まだ一度もその御声を聞いたことも、御姿を見たこともありません。またその御言葉を自分たちのうちに留めてもいません。父が使わされたものを信じないからですと。父ご自身が、そうだって言うんです。三つ目はね。で、これ何かって言ったら、バプテスマの時、イエス様が受けられた。天から声があって、これは、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと。父、でも彼らは聞けなかった。聞こえてなかった。見ることもできていなかった。ということですね。で、御言葉は私、とどめていませんって、これね、ここを読むと、何を思い出すかというと、彼らは、あれですよ、市内さんのところですよ。父の声が彼らは聞こえて、怖いって言って、モーセ、あなたが私たちに伝えてくれないかっていうところですよ。ですね。で、モーセを受け入れてるから、神の言葉を聞くことはできたわけでしょ。モーセを預言者だって信じなかったら、神の言葉は聞けないんですよ。だから私が、の言葉を聞けて信じてなかったら、だから御言葉は自分のうちに留められることなんかできないでしょって話をしてるわけです。で、だんだんイエス様が本質にね、迫っていくんですけど、信じるっていう言葉ね、知っているっていうのと信じるは違うんですよ。知っているって言っても本当知らないんですよ。分かってないんですよ。信じることによって知る。まあ、それは後でもっと詳しく話します。39節。あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って聖書を調べています。その聖書は私について証ししているものです。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしませんと。はい。4つ目の証言は聖書そのものです。で、ここで言ってる聖書が新約聖書ではないことはお分かりですよね。だってこれ新約聖書できてる当然前だからね。で、彼らは旧約聖書を調べてて、永遠の命、この生きなさい、これによって生きるんだって言って、生きるとか命っていう言葉が数多く律法の中に出てきますけれども、それ調べているけど、その聖書は私、つまり私が命だ、その命だよっていうふうにイエス様ここでおっしゃっているんですね。はい。旧約聖書、新約聖書で何が証言されているかっつったら、イエスキリストご自身が証言されているんです。で、こういう説明を私聞いたときに違和感があったんです。多分新学校でこうよく教えられてるんでしょうね、こうやってね。旧約聖書って何か、新約聖書って何かっていうことを、こう、なんか普通のこうクリスチャンではない人たちに言うときに、旧約聖書はイスラエル民族の歴史で、新約聖書はイエスの生涯っていうふうに、それ聞いたときに僕ね、こうなっちゃうんですよ、こう。ちゃうよなって。だって新約聖書もユダヤ人の中で起こってる世界ですよ。ずっとこれユダヤ人の話じゃないですか。そして、旧約聖書は、キリストが来られるということを長い歴史をかけて、人々に伝えていってるんですよ。もちろんイスラエル民族を中心にね、通してね。だけどイエス・キリストが来られるっていうことなんですよ。そして新約は、そのキリストが来たって話なんですよ。なので、簡単に説明してください。旧約と新約の違い、よく聞かれるでしょ。そしたら、旧約は、キリストが来るよって言ってて、新約は、キリストが来たよって。イエス様を証言しているんです。 で、私とっても感動したあの対話があったんですね。これアメリカでどちらも有名なんですけども、ベン・サピーロっていうあの正統派のユダヤ教徒の人で、あの論客っていうんですか、このあのいろんな政治とかそういうことについてこういろいろ論じることができる人がいてですね。で、そしてもう一人がジョン・マッカーサーという人ですね。この人も有名な牧師さんです。でね、あのこう言ったんですね。英語だったら I'm a Christian because of the Old Testament って言ったんです。旧約聖書があるから私はクリスチャンなんだってこう言ったんです。これ今ビリーって破りますよ、これ新約聖書ブワッと切って、で旧約聖書だけ持ちます。あ、でも売ってるよね、旧約聖書だけ。これだけで信仰を持つことができるんです。これだけで、旧約聖書だけで伝道ができるって話です。なんでですか？キリストを証言してるから。ペテロが第二の手紙で、このイエス・キリストの来臨を疑う人たちが出てきたので、そんなことはないってことで励ましてるんですよ。やっぱり困難にあってなかなか来ないなとかって言われて、これボコボコにされていくじゃないですか、ね、でペテロは俺見たんだよってまず始めるわけ。高い山であの栄光の姿を、御国の栄光の姿を、イエス様の栄光の姿を俺は見たよと、私目撃者なんだっていうことを言ってんですが、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに心を留めると良いのですと。さらに確かな、実際に見たことよりもさらに確かなんですよ、予言が。そして明けの明星というのはイエス様のことです。だから再臨が来るまで心に留めておくと良いのですと言っていたんです。で、新約聖書をね、この使徒の手紙をよく読んでいくと、また福音書もそうですが、人たちが信者たちに主が来られることを予言を通してこうかなり密に教えていたということを伺うことができるんです。例えばテサロニケの人たちにこの、罪の人が、不法の人が、この聖女の中に入って、そして、神であることを宣言するけど、私があなた方と一緒にいた時にそれ教えてたよね、知ってるよねってこういうふうに確認してるんですよ。で、テサロニケの人たちはパウロが1ヶ月とかそのくらいしかあそこにいることができなくて命狙われたから逃げてた。つまり新しい信者なんだよ。新しい信者の人たちにダニエル書の、今言ったのはダニエル書の8章とか9章とか、あそこの後半部分の超難しいところですよ、そこを教えていた形跡があるんですよ。初代教会は予言を信じてました。でこれを言うとね、あれ、あの今の教会だとなんか変なやつらって思われちゃうんだよ。危ないとか、あとマニアックオカルト系とか、あのムーみたいな陰謀論とかね。だけど聖書から予言を取ったらスカスカだよ、スカスカスカスカ。なので私たちが予言に親しむってすごく大事ですね。親しむのはすごく大事です。でイエス様が初めに来られた時の予言は300以上成就されたと言われます。300以上です。考えてみてください。もうこれは確かな予言、確かな証拠です、証言です。この方出なかったらどうするのっていう話です。だいたいあのメシアニック銃と言われる、いわゆるユダヤ人でイエス様を信じてる人、実はめちゃめちゃ少ないですよ。ユダヤ人って実はクリス日本人よりも割合少ないかな、同じぐらいかな。本当にイエス様を信じてる人少ないですよ。でもだいたいどこで救われるかって言ったら、ダニエル書の9章とイザヤの53章です。大体そこら辺です。イザヤの53章分かるでしょ、あの、 民の罪のために身代わりになったっていうことですよね。でダニエル書は洪水が来てこの神殿が滅ぼされるっていうね、前に油注がれたメシアが来るって書いてあるんですよ。そこにそして断たれるって書いてあるわけ。ということは紀元の70年に神殿が滅ぼされたことは彼らはよく知ってますから、その前じゃないとまずいってわかるわけで、普通のユダヤ教はこれから来るって思ってますよ。もうこれからも来るんだけど2回目でしょじゃなくて初めて来るっていうふうに信じて、だけどもう来たんだって、そこでもうねうわーってこうなっちゃうんですよ。もう来たんだって、じゃないとこれ説明できないじゃんってこうなるわけで、ここまでいろいろ教えましたが、彼らも知ってたんですよ、たくさんこの宗教指導者たちも。ところがイエス様がここで責めておられます。なんて言ってますか。それなのにあなた方は命を得るために私のもとに来ようとはしません。聖書を調べているはずの者たちが命を得ていないという深刻な問題を私たちは受け止めるべきですね。聖書をどれほど知識として持っていても、イエス様のところに行かなければ命を持つことはできないんです。そして逆に言えば、イエス様のところに行く人たちの語る言葉というのは情報量とは違って本当に真理を語っています。だから僕励ますんですね、この信仰を持ったばっかりのねクリスチャンにも、もしイエス様のところに来ているならば、その時にそこにある言葉というのはどっかの聖書学者というか神学校の、わかんないよ、聖書学者の人たちよりも賢いこと話している時はたくさんありますよ。もう断言していますよ、賢いこと話してる。で今度逆にめっちゃめちゃ頭のいい人たちが聖書超知ってて、めっちゃ知ってる人が、なんでこんな単純な愚かなことしてるの、こんなことわからないの、たくさんありますよ。でこれは現実っていうか、なんでかって言ったら、今ここでイエス様おっしゃってる通りです。私のところに来て命を得てないって、行くっていう命だから、午前中とつながるでしょう。結局あの男は、ほら、癒された男がいるじゃないですか。ですね。癒されたけど、イエス様のところにとどまらなかったんですよ。ですね。で、こうしてユダヤ人の指導者たちを叱責しています。で、彼らにある根本的な問題をイエス様は取り上げられて、それは自分たちの栄誉を求めているっていう言葉が出てくるんですね。栄誉っていう言葉が出てきます。で、栄誉って言ってもですね、なんかこう、表彰式をもらうみたいな、そういう栄誉ではなくて、なんか自分のことを求めてるっていうかな、他人からどう見られてるのかとか、そのシステムの中で人々に認められてるとか、その人にどう見られるかっていう、あの三条の説教の中にある、人に見られるために良い行いをしてはいけませんっていう、あそこに関わってくる内容ですね。で、それを取り上げていきます。41節。私は人からの栄誉を受けません。しかし私は知っています。あなた方のうちに神への愛がないこと。いや、これ多分ベテスダの池でのね、癒しのこと言ってるんでしょう。主は男を見てね、起き上がらせました。で、これは神への愛なんですよ。だって神が足内の人を起き上がらせて、この、目の見えない人を見えるようになって、耳の聞こえない人が見えるように、これ神が御心として持っておられますから、その父を愛しているが愛のゆえに、イエス様も彼のことを憐れんで、それを行われて、でその場を離れました。もう人から認められるとかそういうことではなくて、もうその愛によって、愛がとどまっていたからイエス様がそのことを行われたけれども、彼らは自分の立ち位置を、彼らというのはユダヤ人たちですね、そこにいる宗教指導者たち、自分の立ち位置を人から評価されることによって定めてって言ってるわけなんですよ。なのでここからイエス様に仕えていくっていうことがよくわかるかと思います。神に言われたんだ、神がこれを大事にしておられるんだということだけで動いてください。ですか。人の栄誉じゃないんですよ。だから人の栄誉ってのは、自分がどう思われるかですね。それで動くのではなくて、神の愛によって動いてるからなんです。 そして43節、私は私の父の名によって来たのに、あなた方は私を受け入れません。もし他の人がその人自身の名で来れば、あなた方はその人を受け入れます。互いの間では栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方がどうして信じることができるでしょうかと。で、私は父への名によって来たんだっていうふうにイエス様は言うときには、彼らは冒涜だと受け止めたんですけども、イエス、これ謙遜な姿なんですよね。ご自身が語っているのではないと、父がそう言われたから行っているのっていうのは、これは低くしてるんですよ、自分を。父の名によって来たっていうのはそういうことでしょ。でもね、興味深いことに、他の人が自分の名に来れば受け入れちゃってるんだよね。で、ここではキリストのことについて話しているので、つまりここでは文脈でね、キリストの話をしてるんですよ。文脈で偽キリスト、反キリストの話をしてるわけですよ。おそらくは彼らが受け入れてしまう時が来るっていうんだよね。で、それもダニエル書、またダニエル書ですけれども、9章の27節で、その荒らす憎むべき者が固い契約を多くの者と結ぶって書いてます。この神殿について、この結ぶって書いてあって、この偽物のキリスト、メシアを受け入れるということも予言されています。で、互いの間では栄誉を受けているっていうんですね。これは唯一の神からの栄誉を求めないと。お互いに自分たちを認め合うことによって、神の栄誉がどっか行っちゃってるんですよ。非常にね、この今社会問題になって、かなり久しいんですけど、教会の中でさえね、こうカルト的な指導者っていうのは出てくるわけですね。で、そのカルト的な指導者っていうのは、キリストの名ではなくても自分自身の権威を振るって横暴に動いているんですが、なんで人々がついていっちゃうのか。それは自分も栄誉っていうと、なんかちょっと変だけど、自尊心であるとか、自分を認められているとか、そのシステムの中にいることによって自分を保っていけるとかですね、そうやって互いに認め合っている部分があるんですよね。で、これって人間の姿です。罪の姿です。何かって言ったら、誰か敵を作っておけば、仲良くなれるんですよ。互いに認め合うことができるんですよ。だから自分の方に批判の矛先を向けないでねって言って、こうなんか暗黙の了解を立ててるから、例えばね、飯を食ってる、お昼ご飯食べてる時に、もうあの課長はとか、なんだかってさ、悪口大会してたらさ、課長が悪者になってさ、自分たちはとりあえずお互いに言い合わなくて済むじゃない。自分を守るためにやってるんですよ、あれ、簡単に言うと。で、何言いたいかっつったら、これが、もう自分たちのね、栄誉を受けても唯一の神からの栄誉を受けない、つまりね、人に目を向けさせて、人の世界なんだよね。ヒューマニズムなんですよ。神ではなく人間的なものを求めていっているわけで、それが怖いのが、そういうところに偽キリスト、反キリストが現れるんだよということです。では次、45節、私が父の前にあなた方を訴えると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしもあなた方がモーセを信じているなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことですから。しかしモーセが書いたものをあなた方が信じていないのなら、どうして私の言葉を信じるでしょうかと。はい、彼らは自分たちがモーセの律法を解釈して、もうそれが権威だっていうふうに思っていました。モーセの座についているっていうふうに、このマタイの23章に書いてあります。で、その正しく解釈する、自分たちは教師であって、そしてイエス様はモーセの律法に違反しているから、彼は消えなければいけない人間だと思ったわけなんです。 イエス様はあなたたちこそがモーセの言葉を信じていないから私の言葉を信じられてないんですよって話をしてるんです。彼らはモーセの言葉を正しくこうやってこの生活に落としてると思っていたんですけれども、彼らの問題は人の教えを、だからモーセについての解釈を、うん、解釈をですね、解釈を、なんだっけ、すいません神の言葉っていうかその権威にしちゃったんです。でイエス様は強烈に言いました。あなたは神の命令をないがしろに人の教えを守っているだけだと。でそれが起こっていたんですね。だから今モーセの言葉があるからこそ私の言葉があるんだとイエス様おっしゃってるんです。でイエス様は律法という原書を破棄するために来たんじゃなくて、それを成就するために来たと、補強するために来たと、その真意を明かすために来たんだってイエス様おっしゃいましたよね。けれどもこれ彼らはそのまともに信じてなかったってことですよ。実は逆でこれほどね皮肉なことはありません。私たちこそが聖書的なグループですで信じないでください今のことはこれから続けますからねと自負して言ったら本当に聖書を知らない人たちですだって聖書が最高の権威でしょ。私たちがってなった時点でその私たちっていうのはもう聖書から離れてます律法を誠実に見ていくならば、その律法がキリストを証ししてイエスがキリストなんだってことを知ることができるようになっていたわけだから、このユダヤ人たちですよ。でモーセの書いてあるものでさえ彼らは信じていなかったと、イエスのことも信じていなかったと。でこれが私たちにも通じる警告で、私たちこそが聖書を知っているなとするのはですね、まさに自分を聖書の位置に置いてるんですよ。聖書を本当に知っていれば、そんな態度を持ちようがないですね。自分に限界がある、解釈に見解に限界があることを知ってるはずです。だからユダヤ人指導者は恐ろしかった。自分自身を見失って盲目になって神に仕えてるとしながら神から来られた方を迫害していたからです。だからキリストを知らなかったんです。彼らはキリストを知らなかったら聖書も知らないです。でダビデが祈りました。詩篇の19編の13節、あなたのしもべを傲慢から守ってください、それらが私を支配しないようにしてください。その時私は大きな背きから解き放たれて全きものとなりましょう。でこれで傲慢から守ってくださいとありましたですね。なのでベテスダの池にで癒された男もそうですけれどもね、大事なのは自分を捨てるっていうことですね。これ古いものを捨てるというか、でその中にとどまっていようとしたらイエス様から離れていっちゃうことになります。でイエス様についていこうと、この命に預かろうとするならば、その自分の持っているものっていうのは捨てていくようになりますですね。この聖書を誇りに、聖書についてもそう、他のこの伝統いろんなことにそうですね、キリスト以外に誇りとしていくものがあるならば、それによって命を失っていってしまうことになります。私たちがこれから聖餐に預かりますけれども、キリストの食卓に預かりますが、他の兄弟と姉妹と共に預かるわけですね。イエス様を中心として、なので私たちがキリスト以外に誇ることがないように、他の兄弟姉妹を見下すことがないようにですね、していきたいと願います。